今週も11月に入りますね。11月となるともう雪囲いの準備をしたり、車のタイヤ交換しなきゃいけないかなとかですね、いろんな冬の準備が気にかかる季節となってきました。今朝もねちょっと冷え込んだんですけれども、またこの朝もご一緒に神様の御言葉をいただいて、今週もご一緒にですねイエス様を見上げながら歩んでいきたいなと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の主たる神様、尊いお名前を賛美いたします。少しずつ季節は冬に向かっております。それでもあなたの愛、温かさ、恵みは変わることなくいつも私たちに注がれていることを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を御言葉を通して探ってください。そして今週もあなたを見上げながら、それぞれ置かれたところで歩んでいけるように私たちを励ましてくださいますように。また様々な都合で今日ここに集えない兄弟姉妹たちもおられます。特に体調の優れない方々を覚えてくださり、どうかこの時間もあなたに思いを向けながらお守りくださいますようにお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はイザヤ書の8章の最後のところから9章の冒頭のところにかけての箇所から開きました。今日のタイトルは闇の中に光がある。闇の中に光がある、そういうタイトルです。テーマとすれば闇と光、闇と光ということになります。皆さんは暗闇というものを経験されたことありますか？暗闇、暗闇といってもいろんな意味が あるのかなとこう思うんですけれども、文字通り全く光のない状況に置かれるということもあるでしょう。例えば5年前の東日本大震災の時ですね、東北全体が3日間ぐらいでしょうか、こう停電になりまして、街の明かりが一斉に消えましたよね。で本当にあの時はもう夜は寒くて暗くてですね、不安な夜を過ごしたのことを今でも覚えております。あるいは人生の暗闇ということもあるかもしれませんよね。人生の中で突然真っ暗闇の中に置かれてしまうということも、あると思います。もう目の前に大きな試練とか困難が置かれてしまって、自分ではどうすることもできなくなってしまう、もう全く希望が持てないような状況、そういう時は本当につらいものですよね。そんな暗闇の中にも希望の光があるのだと神様は私たちに語りかけております。早速今日の箇所をこう見ていきたいと思います。しばらくこうイザヤ書から続けて学んできています。預言者イザヤの時代、紀元前700年頃ですが、ユダの国は国家存亡の危機に置かれていました。これまでも何回か地図をお見せしましたけれどもね、ユダの北の方に北イスラエルがあって、その上にアラームという国があって、そのさらに北側に大きなアッシリア帝国というのが当時ありました。でその北の方からですね、ユダにこうイスラエルとアラムの国が攻め込んでこようとしていたんですよね。アッシリアに対抗するためにユダを占領しよう、そんなことをこう考えていたわけです。でそれを知ってユダの人々は非常に恐れましたよね。木々が風で揺らぐようにざわざわとですね、もう揺らいでしまったんですよね。でユダの王様も何とかしようとしていろんな努力をした。で一つは大国のアッシリアの助けを求めたんです。アッシリアに助けを求めて 北の方からアラムと北イスラエルを撃ってください、そんなお願いをするですね。しかし神様はイザヤにこういうことを告げるんですよね。そのアッシリアが、助けを求めたはずのアッシリアが今度はユダヤにも攻めてくる、ユダにも攻めてくる、ユダを脅かすようになるって、そんなふうに神様はイザヤに告げるんです。それでも神に信頼するのであればあなた方は守られる、そういう予言をですね、ことを神様はイザヤに約束をされました。その言葉を聞いてイザヤはどう答えたでしょうか。前回見たところの17節のところにね、こういう言葉が書いてありました。私は主を待つ、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかけるって、ね、他の人々はどうあれ、私はこのイスラエルの神、私の主である神様だけに信頼します、そしてあなたに望みをかけます、とそんなふうに告白をしました。彼は希望を失わなかったんですね。今日のところにこう入っていきまして、19節から22節にかけて当時イスラエル人が置かれていた状況が描かれています。で、19節をもう一度お読みします。人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよと言うとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか、とかって、霊媒とか口寄せってここに出てきますよね。日本でもそういうことあるんでしょうかね。霊媒とか口寄せというのは、死んだ人、死者の霊をこう呼び寄せて、これから起こること、運命とかね、そういうことを伺いを立てる、そういうことが霊媒と口寄せっていうんですけども、なんとイスラエルでもですね、そういうことが行われていた。おそらく周辺の国々のなされていたことでなされていたことの影響を受けてね、イスラエルの人々もそういうことをしていたのかもしれませんね。で、この当時こうユダの人々は非常に恐れていたわけです。この国は敵の軍隊に攻め込まれてしまって滅ばされてしまうんじゃないかと、自分たちはこれからどうなってしまうんだろう、そういう不安と恐れがありました。そしてなんとですね、もう人々はその死者の霊に頼るということまでしていた、ね、どうしたらいいのか、こうお告げを聞いて、それに従おう、そういうことをしていたんだと思います。どうでしょうかね、イスラエル人もちろん神様を知っていました。アブラハムの時から彼らを選ばれて選んでくださって、彼らをずっと守って導いてくださった神様のことを知っていたんです。それなのにですね、それなのに自分たちの神様に助けを求めることをしないで、霊媒とか口寄せというものに頼ってその言葉の方を信用していた、どうしてそんなことをしたのかなと思うんですけども、おそらく、ね、その霊媒とか口寄せということを通して彼らが言ったことはきっと安心させられる、安心できるような言葉を語ったんじゃないでしょうかね。きっと人の思いがきっと働いていたと思うんですけれどもね、霊媒とか口寄せに聞くことによってなんか安心できるような言葉をもらうことができたんじゃないかこう思うんです。耳に心地よい言葉を語ってくれる、そういうことを期待していたからじゃないかと思いますね。イザヤはそんな民の姿をとても嘆きました。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのかとこう言っています、今ですよね。私たちは、霊媒に頼るなんていうことはもちろんないと思います。でもひょっとすると、同じようなことをしていることがあるかもしれません。どういうことかというと神様の言葉を聞くよりも人の言葉を求めてしまうということですね。 人の言葉に安心を得ようとするということが、あるように思います。もちろんですね、人の言葉に励ましをもらったり慰めをもらうことがあります。それもとっても大事なことですよね。お互いにこう励まし合って力をいただくってことはやっぱりこう大事なことだと思うんですけれども、それでもどうでしょう、本当に私たちのことを分かっておられる方はたったお一人だと思います。それは私たちを作り、私たちに命を与え、愛しておられる天の神様ですよね。この神様が私たちのことを一番誰よりも分かっておられる。ですから私たちはこの神様にまず助けを求める必要があります。20節をお読みします。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければその人には夜明けがない。教えと証ってありますけれども、これはイザヤを通して神様がイスラエルのために与えられた言葉、御言葉です。神様の言葉です。神の言葉に聞いて語ることがなければその人には夜明けが来ないと言っています。希望がないということでしょうか。じゃあ実際その後イスラエルはどうなっていくのか、どんな道をたどっていくことになるのかですね。そのことが21節と22節のところにこう書いてあります。そこのところをこう読みします。21、22、彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ね、上を仰いでは自分の王と神を呪う、地を見ると見よ苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者、なんかこう大変なことがねいっぱい書いてあります。迫害とか飢えとか怒りとか苦難、暗闇という言葉がねこう書いてあってね、ちょっと大変だなってこう思うんですけれども、実際にこの通りのことがイスラエルの民の上にもたらされました。イザヤが生きている時代に北の、イスラエルはアッシリアの国にこう攻め込まれて滅ぼされてしまうんですね。滅ぼされてしまう。でイスラエルの国はどうなるかというと、アッシリアに占領されて人々は連れて行かれるんです。アッシリアの 国に連れて行かれるんですね。でそこに今度外国人が連れてこられて、外国人が移り住むようになるんです。強制移住させられる。で連れて行かれた人々はおそらくですね、その先でいろんな迫害を受けたじゃないんでしょうかね。経済的にもう苦しめられることもあったと思います。それが飢えということで表されているんでしょうか。それから外国の文化とか習慣、そういうことを強制させられることも、あったと思いますね。ですから肉体的に精神的に苦しめられた。ついには自分たちの王と神を呪うように、呪うように、なったともねこう書いてありますよね。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだってね。いや王様が悪い、いや神様が我々をこんなに苦しめるんだってね。神は何もしてくれない、助けてくれない、そんな風に自分たちの王を呪い、そしてついには神をまで呪ってしまうというんですね。彼らには全く希望がありませんでした。苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、まさにそういう状況の中に置かれていました。実はイスラエルの歴史を見るとですね、イザヤの時代だけでなくてその後に続く長い時間の間そういう状況が続いていったことが分かります。どのぐらいかというと実に700年にわたってです。イエス様の時代まで700年間にわたってこういう暗黒の状態が続くんですよね。 まあ、アッシリアという国がこの時ありましたけれども、その後、バビロニアという大きな国が今度取って代わる。でさらにその後ですね、あのペルシャ、ギリシャ、でローマって、ね、大きな国が取って代わっていくんですよね。でイスラエルの民族はそうした大国の支配下にずっと、置かれていきました。アッシリアの後のバビロニアの時代には、そのバビロニアによってかろうじて残されていたユダの国までが攻め滅ぼされてしまって国を失ってしまうんです。でバビロニアにユダの人々も連れて行かれる、まあ、そういう悲惨な目に遭うんですよね。そのイスラエルの民族にとって暗黒の時代が700年にわたって続きました。私たちもこうした暗闇の中に置かれて苦しい思いをすることがあります。突然の試練が襲ってしばらくの間苦しみ続けることがあるかもしれません。それは人間関係であったり、あるいは経済的なことであったり、突然の病であったり、あるいは、家庭の問題かもしれません。そんな時は本当につらいですよね。時にはもう生きていることさえつらく感じるということもあるかもしれません。それほども苦しい中に置かれることもある。どうして私を神様はこんな目に遭わせるんだろう、神様どうしてこんなことが起こるんですか、もうつい神様につぶやいてしまう、そういうこともあるかもしれませんよね。そんな時どうすればいいんでしょう。ただ耐えるしかないんでしょうか。そんな私たちを神様は放っておかれないんです。放ってはおかれないんですよね。私たちのことをちゃんと分かっておられる。どんなに苦しみの中にあるって私たちが感じても神様は放ってはおかれない。私たちのことを全部知っておられるんですよね。どんなに苦しんでいるか、どんなに必死に私たちが祈っているかを神様は全部ご存知なんです。そして私たちに希望の光を与えてくださいます。九章に入りまして、九章の一節のところをですね、読みしたいと思います。一節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。このところにこうありますよね。苦しみのあったところに闇がなくなるってあって、8章の22節から9章の1節にかけてものすごい大きな変化がありますよね。もう暗黒の暗闇の希望のない状態から一転して闇がなくなる、光栄を受ける、光ですよね。暗闇から光に変わっていくんです。大きな転換がここで起こるんですよね。希望のメッセージがここで語られているんです。長い間他の国のこう支配下に置かれて虐げられていたイスラエル人たちが暗闇から解放されると言っています。今読んだところにゼブルンの地とナフタリの地って書いてあります。これは何かというとイスラエルの12の部族ですね。12の部族からイスラエルはなっているんですけれども、そのうちの2つの部族の名前のことなんです。でイスラエル人は部族ごとにカナンの地、今のイスラエルにこう割り当ての土地を与えられていました、ね、でこの2つ、ゼブルンとナフタリってどの辺に住んでいたかというと、ちょっと地図記を用意してないんですけれども、イスラエルの一番北側、ガリラヤ湖という湖がありますよね。ちょうど西側のちょっと北のあたりにちょうどその2つ、ゼブルンとナフタリの地が割り当てられていたんです。でキリストの時代にはその地域はちょうどガリラヤ地方とこう呼ばれたところなんですよね。で この2つの部族の地域はもう一番北の方ですから、一番北ということはアッシリアと、近いですね。ですからアッシリアの軍隊が攻め込んできた時に真っ先に攻め込まれた地域でも あるわけなんですよね。アッシリアがそのイスラエルをこう支配征服した後はそこに外国人が移り住んできました。周辺の諸国アッシリア人もですね、そのガリレア地方に移り住んできたんです。で、もともとはイスラエル人の土地だったんですけれども、支配されてからは外国人が多く移り住んできた。そういう意味でさっきのところに異邦人のガリレアって書いてありますよね。外国人が移り住んで人々が捕らえ移されたという意味で異邦人のガリレア、そんな風に呼ばれた地域でもあります。ですからイスラエル人の中心エルサレムから見れば北の外れのガリレアというと、あそこに住んでいる人たちは正当なユダヤ人ではない、もう外国人と血が混じり合ってね、もうユダヤ人ではないって見られていたような、そういう人たちだったんですよね。イスラエル人にも蔑まれていたように最も暗い地域とこう言えたと思います。その辺境の地である異邦人のガリレアが真っ先に光栄を受けたって書いてあるんですよね。真っ先に光を受けた、神様の光がその暗闇であった地域を照らしました。と2節のところをお読みします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。これはイザヤが神様に示されて語っているところなので、この時代からすれば将来起こることとして書いてあります。で実はこのことは700年経って実現しました。イエス・キリストによって、イエス様によってこの通りのことが起こるんですよね。どういうことかというと、イエス・キリストという方がガリラヤ地方のナザレという町のヨセフとマリアの子供として生まれてくるですね。でそこでイエス様は成長して30歳になった時に救い主のとしての働きをそのガリラヤ地方から始められたということなんです。人々はイエス様の福音の言葉を聞きました。そして多くの人々が病を癒してもらいました。そうして人々は大きな慰めをもらい希望を得ることができたんです。でまさにこの辺境のガリレアから神様の光が照り始めました。そしてやがてその中心のエルサレムにも光がもたらされていったんですよね。この今日の箇所ですね、実は毎年クリスマスの頃になるとですね、必ずと言っていいほど読まれる箇所かもしれません、ね、で私も毎年この ところ特に12月にね、こうじっくり読むんですけれども、今回はこのイザヤ書のつながりでずっと見てきてここにたどり着いて今回じっくりと、ね、こう思い巡らしていたんですけれども、特にこのところの言葉、異邦人のガリラヤは光栄を受けたという言葉に心が止まりました。異邦人のガリラヤが光栄を受けた、なぜかというとですね、神様はイスラエルの中心ではない人々に蔑まれていたようなところガリラヤに真っ先に希望の光を届けてくださったということなんです。エルサレムではなくてガリラヤなんですよね。で当時エルサレムには立派な神殿がありました。でそこには祭司とかパリサイ人とか本当に真面目にね、神様に従おうとしていた人たちがたくさん住んでいて礼拝を捧げていたんです、いわゆる立派なユダヤ人たちが多く暮らしていた、華やかな地域だったわけですよね。それにもかかわらずそのエルサレムではなくて、なぜか一番北の外れの辺境の、しかも外国人が血の混じり合ったようなガリラヤから光を当てられたんですよね。考えてみれば不思議なことです。で、イエス様も実はそうでした。で、イエス様の活動も あ、そうだなと思ったんですけど、立派な人たちに最初福音語ったでしょうかね。そうじゃないんです。イエス様はもう人々から見捨てられたような人たちに真っ先に行ったんですよね。あの病気の人たち、老人、子供たち、もう罪人と呼ばれるような相手にされないような人たちのところにイエス様は出て行ったんです。そして彼らに真っ先に手を差し伸べられました。まあ、これが神様のなされたことなんだなと今回改めて思ったんです。今このキリストの光は全ての人を照らしています。全ての人を照らしている。まあ、私もそうなんですけどね、あの本当に救いからもう遠く離れていたと思えるようなこんな私にもですね、なんとイエス様の光が届けられた、本当に感謝なことだなと思います。3節のところをお読みします。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。今度はここに喜びということが書いてあります。何度も喜び喜び喜んだ喜んだってね、書いてあって、神様の光が照らされるとそこには喜びがもたらされるんです。それまでは苦しみの中で暗く沈んでいた人々が希望の光を見てもう喜びに満たされていく。もし今暗闇の中に置かれていると思えたとしても、イエス様は私たちを照らしてくださっています。暗闇の中に光があるんです。先週の礼拝、あのキャサリン・ポーターさんがですねご奉仕をしてくださいました。本当に素晴らしかった、ね、あのハープの演奏も本当に素晴らしかったんですけれども、それ以上に私はあのキャサリンさんが語ってくださった証、お話に本当にこう感動を、覚えました。先生のお話を聞いていてですね、あの闇の中に輝く光ということをちょっとあの感じることができたようにこう思います。キャサリン先生自身、これまでに、まあ、あの日本に来る前も日本に来てからもですね、何度かあの本当に苦しいところを通されたそうなんですよね。でその苦しい中で先生は神様に出会いました。というか神様がその苦しんでいるキャサリンさんのそばに寄り添ってくださって、一緒に時を過ごしてくださいました。確かそんなふうに言われていたと思うんですけれども、本当に苦しくても光が見えないという中でも神様が、ああ私のそばにいて私と一緒に時を過ごしてくださっている、そのことをはっきりと感じることができたというんです。そうする中で少しずつ元気になっていって回復することができた。そしてやがてこの日本に来られて、日本でもいろんなことが本当にあったんですけどもね、その度に神様に力をいただいて光をいただいて、また回復してこんなにも素晴らしい働きをなされているんだなと私こう感じたんですね。先生が演奏してくださった曲の中である曲のことがあの一つちょっと心に残りました。良き力に我囲まれて、良き力に我囲まれという、まあ、そういう曲なんですけれども、これはあのドイツの牧師であり神学者でもあったボンヘッファーという人がいますけれども、その人が婚約者に宛てて書いた、詩が元になっている曲です。で彼は、当時、まあ、1944年のクリスマスの頃なんですけれども、あの当時のナチス政権に反対してヒトラーの暗殺計画を企てるんですけれども、まあ、失敗して逮捕され監獄に入れられてしまうんですよね。でこの詩は彼が処刑される4ヶ月前にその獄中で婚約者に宛ててあの書いたものなんです。でせっかくですんでね、ちょっと詩を紹介したいと思うんですが、その歌詞ですね、こういう歌詞なんです。ちょっとお読みします。良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。過ぎた日々の悩み多く、なおのしかかる時も、 騒ぎ立つ心沈め、身旨に従いゆく。たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて愛する手から受けよう。輝かせよ主の灯火、我らの闇の中に。望みを主の手に委ね、来たるべき朝を待とう。良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。これをその普通であれば希望の持てないようなね、もう間もなく自分は処刑されてしまう、もうそれ分かっていたと思いますけれども、普通であればもう希望が持てないような真っ暗闇の状況の中で彼はこの詩を書いたんですよね。そこには希望があふれています。神様の光が彼を照らしている、ね、その希望にボンヘッファは満たされていました。暗闇の中で彼は神様の光を確かに見ておりました。キリストに望みを置いていたんですよね。私たちもこのお方に望みを置きたいと思います。イエス様に信頼をしたいと思います。どんな暗闇の中にあっても私たちには希望の光が与えられている。イエス様の光が照っている。私たちにはたとえ見えなくてもその光が照っているということなんですね。このことを信じたいと思います。イエス様はいつもどんな時も私たちと共にいてくださいます。心から感謝をお捧げしましょう。お祈りをしたいと思います。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。私たちも人生の中で突然暗闇の中に置かれ悩み苦しむことがあります。そんな時にもあなたは私たちを見捨てることなく共にいてくださることを覚えて感謝いたします。どんな暗闇の中にあってもイエス様が私たちを照らしてくださっていることを信じて、そこに望みを置くことができるように私たちを助けてください。特に今大きな困難の中に置かれている方々をどうか憐れんでくださって、あなたの大きな御手で守り支えてください。そしてあなたの光を見させてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を思い起こしまして、それぞれ、神様に感謝のお祈りをお捧げください。